台風 FM 一枠をお届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間は首里の義母にある瓶型とミシン型敷きから崎枝由美子さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。瓶型とミシン型敷き、
はい、
妹さんの、東間由子さんがミシン担当、
はい、そうです。
瓶、
はい、
型担当が崎枝さん、
はい、兄弟で姉、私が崎枝が姉で東間が妹を2人でやってます。
2人でコラボをしているということなんですけれども、はいはい、まあ、伝統の瓶型から、うん、発想を得て、まあ、現代風までということで、はい、こう幅広くなさってますよね。
そうですね、なんかいろいろやったら幅広くなってるというか
こうお二人で作るものっていうのは、はい、やっぱり日常にこんなのがあったらいいなっていうところから来るんですか？
う
ん、
そうですね、最初の出発点はやっぱり何か、やっぱりせっかく、ね、こうやって古くからある歴史的な瓶型とか、まあ、習得していざじゃあ使おうってなったらなかなかちょっと、ね、日常普段着ではどうやって取り入れたらいいんだろうっていうところから出発したっていうところがあります。
うーん、で、まあ、現在はお二人で、はい、まあ、日常生活の中で使えるものということで、うん、はい、本当にこういろんなグッズ、今日は崎枝さんこうゆったりとしたストールをなさってますけれども、はいはい、であったりとかバッグがあったり、
うん、
本当にこうさまざまなアイテムを生み出してますよね。今どれぐらいあるんですか、型敷きのアイテムっていうのは。
そうですね、30パターンぐらいありますかね。ちゃんと細かくは数えたことないんですけど
本当にこう広がってきてるんですね。
そうですね、まあ、もちろんアイテムもそうなんですけど、素材とかまた沖縄らしい素材を、まあ、探したり、まあ、自分たちで、まあ、織物とか、まあ、そういう素材研究もしながら、まあ、日常的に使えるものでもなおかつ、ね、この今まで受け継がれてきた技法だったり技術だったりはそのままにしてどう生かしていけるかなということを日々研究しながら、うん、はい、なんとか頑張っています。
で、今年2015年の7月には初の型敷きの個展、
はい、そうなんです、
宜野湾市にあるギャラリー工夫で、はい、なさいましたよね、
はい、
私も一日ちょっとお邪魔したんですけど、
ありがとうございます、お越しいただいて、
ああこんな感じかと思って、うん、私もすごく新鮮な気持ちで、はい、楽しませていただきましたけれども、はい、大きな風呂敷があったり、はい、本当にこう日常に使える、うん、ストールがあったり、あとは本当にこうバッグでキーホルダーとか、はい、そういうアイテムもありましたよね、はい、本当小物類まで、はい、本当に様々なんだろうなと思いながら、うん、見せていただいたんですけれども、うん、いかがでした か、
なんか思っていたよりというか、もう本当にたくさんの方にお越しいただいて、なんか皆さんこんなに工芸とか、まあ、瓶型とかに興味があるんだとまあ正直な感想はそこでしたね。まあ、本当にさまざまな年代の方が来ていただいたので、なんかこれだけ関心があるんだったらなんかもっと頑張らなきゃと思ったり、はい、
そうなんですね。県内の方、県外の方、どちらが多かったですか？
今回の個展に来ていただいた方はもう多分8割は県内の人でした。もちろん県外の人も、いらしていたんですけど、うん、観光の方とか県外からとか、あと国外海外の方もいらしてました、
うん、あそうなんですね、はい、まあ、工夫さんは本当にいろんな、うん、そうですね、ものを扱ってらっしゃいますよね、はい、
ガラスとか陶器とか、また空間を、まあ、演出するのもすごく上手、まあ、プロですかね上手なところで、うん、まあ、そういう力も借りながら私たちの作品を見ていただいたっていうのが良かったんだろうなという思っています。
皆さんからどんな反応でしたか？
うん、なんていうか、あ、写真、ウェブサイトを型敷きでやってるんですけど、ちょっとやっぱ画像と、あ、本物だとやっぱ本物はいいねとか、も色はもっと深みがあるんだねとか、なんて言うんでしょう、画面を通して見るものと実際に手に触れて実物を見ていただくのとっていうのはやっぱ全然違うんだなっていうのが率直な感想として結構いただいた言葉でした。はい、
1回目の初の個展を終えて、うん、 今度こういうもの作ってみたいとか、うん、こんなことやってみたいねっていうのも出てきましたか？
いっぱい本当に出てきました。やっぱり今回はまずは知ってもらいたいっていうことから、あのテーマは決めずに形起点として発表したんですけど、うん、今度はもうちょっとテーマを絞って、まあ、いろんな角度から何か発信できたらいいなっていうふうには思っています。
うん、さて、まあ、そのね一つ大きな仕事を終えても、はい、次っていうことがね、はい、あのまたイメージが湧いてきてる、はい、あの崎枝さんと東馬さんなんですけれども、もう一つ2014年からスタートしている取り組みの一つでワークショップ瓶型のワークショップをなさってるんですね。
はい、はい、そうなんです。あの実際にあの形木に手を取って見ていただく方も、型染めの型付きって型をつけるっていうんですけど、うん、型染めの技法は知っててもこのワークショップのテーマとしてやってる筒描きっていうんですけど、フリーハンドで描くこの筒の技法とか意外と知られてない技法で、またあのフリーハンドで描くので、まあ、作家さんとか人によって全然表情が違ってすごく面白い、うん、あのカテゴリーというか私も大好きなんですけど、そういうのをもうちょっとあの皆さんに広く知っていただきたいのと、あとまあ歴史的な背景とかそういうのも交えながらワークショップの題材としては楽しくできるんじゃないかなということで去年からスタートしてます。
うん、あの小さいお店なんですけどねって前おっしゃってましたけれども、はい、店員がだいたい5名ぐらい。
そうなんです、5名。もうすごい和気あいあいとというか、なんかこのワークショップを通してお友達になってなんかイベントに行ったりとか、なんかそういう人もいたり、あの後々メールが来て、
はいはい、
あの実は別のイベントに2人で行きました友達になってとか、なんかそれぐらい、まあ、狭いのでどうしても道具を一緒に使ったり、うんうんうん、まあ、お話ししながらとか、まあ、近い距離ですから、うんうん、そういうので、まあ、ちょっと楽しい空間を作れているのかなと思います。はい、
あの筒描きっておっしゃいましたけど、はい、筒描きってどういうものなんですか？
あのなんて言うんでしょう、この筒、あのケーキの絞り袋みたいなのがあるんです。はいはい、あります
ね、まあ、クリーム絞りやすいですよね。そうです。
要はもうあんな感じで糊が入ったものを生地にこうフリーハンドで、まあ、絵を描いていくというか、
糊で絵を描いていくんですね。
は
い
は
い、
そうです。模様を描き出して、はい、で糊がついていない、あのこう例えばなんて説明したらいいんですか。
例えばその絞り出したその糊で絞り出したところっていうのは染まらない。
染まらないんです。
じゃあその描いてないところに色をつけていくわけですね。
そうです。
はあ、それは筒描きなんですね。です。
だからあの型は、何でしょう、一枚のこうデザインされた型紙にこう型彫りって言ってこう切り抜いてこう糊をつけていくんですけど、そうではなくて、まあ、その時瞬間の形っていうか、もう花の絵にしても、うん、もうその時描いたものは明日同じものはもちろんできないんですよね。
そうですね、同じお花を描いてても今日描いたのと明日描いたの違うってことですね。やっぱ
り微妙にあの圧こう絞り出す圧によっても違うし、糊の線の太さも強弱をつけたりとか、その時その時で変わる、そういう表情が私は好きなんですけど、またあの筒描きの筒先、まあ、今はほらケーキの絞り袋ってアルミとか、まあ、そういうちょっと、はい、
ちょっと金具になってますね。
はい、あれがあの薬莢ってご存知ですか？
あの銃のですか？
銃弾の、
はいはい、
あれをこう切って筒状にして、はい、それを筒先にして使っているんですね。だこれは、まあ、あの沖縄の戦後の歴史なんですが、うん、まあ、首里は、ね、焼け野原で何もないところから、まあ、銃弾を拾のものを拾って、それでもこの道具として使ったっていう、何て言ったら、このものを作るこの意欲の高さというか、うん、まあ、そういう先輩たちがあって私たちも続けられてるんだなっていうのが、こうそういうのも参加者の人に見せているんですね。
うん、
あ、私も実際にその道具は使ってるんですけど、だからそういう歴史的な背景とか、ちょっと瓶型から沖縄のこの歴史も触れることができるので、いい題材だなと思って。
うーん、どんな方が参加なさるんですか？
あの始めた頃はほとんどが県外の方だったんですね。沖縄のこと知りたいとか。でも だんだん回を増すごとに県内の人の方が多くなってきて、もう最近では本当に県内のもう20代の方もいますし、小学生の親子とか、本当にまあ年齢は上の方まで幅広い方が男女問わずいらしてます、はい、
皆さんやっぱり何かその沖縄 の, その工芸であったりとかに触れてみたいとか知りたいという気持ちがあるんでしょうか、
いや本当にあるんだなって思う、なんていうか私は仕事としてやってるからどうしてもそういう機会はありますけど、多分、ね、そういう触れる機会がない人でもなんかこうやってみたいけどどうやって関わっていいかがわからないっていう人が結構いるんだなっていうのを、まあ、ワークショップを通じてちょっと分かったことです。
ワークショップをやってみて、よかったなって思うことってありますか、う
ん、あります、いっぱいあるんですけどまず私もこう教えてみて自分がわからないことがもうわかるというか、あなんかじゃこういう場合ってどうするんですかとかって聞かれて、なんとなく私も意識しないでやって、ね、仕事の時は一人でやってますけど、聞かれてみたら、そういえばとかなんて答えたらいいんだろうとか、なんかそういうまた紅型の、ね、歴史ってどんなものですかとか、まあ、単純な質問とか、なんか答えようと思ったら知ってるつもりでも意外とちゃんとは知ってないとか、なんかそういうちゃんと答えるにはもっとたくさんの技術だったり情報だったり、まだまだ自分も足りないことが多いなっていうのが、勉強になります。
カタチキの瓶型筒描きワークショップなんですけれども、10月は10月24日土曜日、そして11月21日土曜日、まあ、近くのね予定はこのようになっているようです。で、テーヌングイかストールかをやってみましょうということですね。はいはい、で、それはやっぱりこう最初から自分で書いてみましょうみたいな感じなんですか？
あらかじめやっぱ糊を乾かすのには時間かかるので、前もって私があらかじめどの柄がいいですかって言って選んでもらって、大まかに書いたものでワンポイントを当日は筒描きで書いてもらうっていう形になります。
柄がハイビスカスか島バナナか、可愛いですね、はい、羊かっていう、
は
い、
羊は一応もうすぐ終わりますけど、
ですね、
で、はい、
ということでこの中からまあ選んでくださいね、はい、ということになっています。でストールがちょっと面白い素材なんですね。
そうなんですよ、泣き人村にある工房で作られたオクラとこの紙糸と綿で作った天然繊維なんですけど、食べるオクラです。
オクラですか、はい、食べる方に一生懸命やってそんな素材になるとは、
ね、思わなかった、私も全然わからなかったんですけど、はい、実はオクラの繊維っていうのはこうちょっとシャリシャリした感じというか、割と乾きも早くって、
はい、ね、皆さんがこれ、ね、手元に置いておきたいというものを選んで、うん、ぜひチャレンジしてみてくださいね、はい、1日定員5名ということになっています、はい、で午後2時からスタートしてだいたい2時間程度、
そうです、はい、2時間でも超える場合も結構あるんですけど一応2時間で
2時間ぐらいでということですね、はい、皆さんかなり集中なさるそうですね、うん、
結構集中してなんか居残ってやる方もいます
すごい熱心だでぜひね皆さん参加してみてください、参加費手ぬぐいの場合が3000円でストールが8500円となっています、はい、詳しくはカタチキまでご連絡ください。電話番号が 098-911-8604 911-8604、 カタカナでカタチキで検索してみてくださいね。定員が5名ということですので、はい、事前に予約していただいた方がいいかと思います。当日行ってね、今日も定員ですよとか、
どうしても糊を乾かす時間もあるので遅くとも前日までには予約をお願いします。
はい、カタチキ電話番号 098-911-8604 まで、瓶型筒描きワークショップ希望ということでご予約いただければと思います、はい、楽しみですね、
はい、いつも毎回どんな人が来るのかなと楽しみにしてます。
今日私お願いしますということでお願いしちゃいました、
はい、一人お客さんをゲットした
いやなんかどん 筒書きってやったことがないので、うんうん、どんな感じなんだろうって、小学校の時にちょっとだけあの型染め体験があって、はい、イメージはあるんですけど、うん、
一応あのやり方はそんなには変わらないと思うんですけど、ただあの、まあ、筒で自分で糊で書いてみるっていうことは結構初めてやる人は、まあ、糊自体見るのも初めてっていう人もいるので、まあ、海苔の成分とかこんな風にして作るんですよとか、そういう材料の話とかも、はい、します、
ね、あの私たちが多分一番よく触れる筒書きって、うん、舞台幕とかもそうだったりしますよね。
あ、そうです、そうです、あの国立劇場のそうですね、
ダイナミックさっていうのが筒書きの多分魅力の一つだと思うんですけど、うん、はい、そうですね、大丈夫かな、ちょっと緊張するけど楽しみだな、
はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。
皆さんもぜひね、あの、はい、味わってみてください。さあ、そしてまあ最後にちょっとなんですけれども、はい、お時間いただいて11月の1日にちょっと、はい、まあ、個人的なんですけど、はい、ちょっと面白い取り組みなさいますよね。
とても個人的なあのイベントなんですけど、あの本土であの選挙情勢とか、まあ、いろいろなことを発信して、まあ、ブロガーというんですかね、まあ、ネットで配信しているザマミヤガレイさんという方が今度あの沖縄に来られるので、ちょっと首里で勉強会を選挙についてやってみたいっていうことをお話ししたら、結構簡単にいいですよみたいな感じで、で1日に最初は形式で、まあ、15名か20名ぐらい来てやれたらいいなと思って呼びかけたら、もう20名をあっという間に超えてしまって、はい、場所がないと思ってどうしようと思って首里公民館の方にお願いしたらいいですよっていうことでしたので、はい、首里公民館の中会議室で11月1日2時から4時ま でその後座談会で形式の方でまたちょっと、まあ、お話、はい、トークディスカッションみたいなのをやれたらいいなって、
はい、確かに、うん、ここ何年か、はい、特にだと思うんで、まあ、沖縄はね前からっていうところもあるかもしれないですけれども、その私たちが、ね、うん、大きく社会を動かしていく声を上げる一つの手法が、うん、手段が、はい、あの選挙だと思うんですけれども、うん、はい、ね、もっと関心持たなきゃって、私たちの世代もそうですけど、うん、その子どもたちっていうか、はい、その下の若い世代もちょっとずつ思い始めてて、うん、なんかね動いてる人も多いんですけれども、
なんか私も実は小選挙区と比例の違いって何みたいな
のありますよね。選挙の時にハッとするんですけど、
そうですよ、なんかそもそもやる意味って何みたいな、こう商法的な疑問から、うん、またこのネットで配信してるのもすごい面白い画像とかもなんかトークだったりするので、うん、まあ、割と沖縄の人って面白いこと好きじゃないですか。なんか楽しい人とかなかなかそういうので、みんなで特にね、あの政治水筒を何か応援しましょうとかそういう団体ではない、もうあくまで本当に純粋に、うん、選挙ってどういうことなのかなみたいな。
本当そうですよね、うん、言われてみれば選挙権20歳になってもらったけどみたいなな
んかもう本当にそんなレベル のものから、もちろんあの詳しい人も、ね、交えていろいろみんなで話せたら楽しい会になるかなって、
はい、これは11月1日日曜日ですね、はい、午後2時から4時まで、はい、首里公民館の中会議室、
はい、中会議室、はい、
まあ、参加費が資料代などを含めて1000円ということです、はいはい、これもあの詳しくは形式までご連絡ください、はい、098-911-8604 となっています、
はい、よろしくお願いします。
またいろいろと活動の幅が広がってるなと思いつつ、
これは本当に個人的なものなんです
けど伺いましたけれども、はい、形式から紅型の崎枝由美子さんでした、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。